にちは、ヤンニュンです。
タカパイです。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は、先日あった、Google Cloud Next です。今は、どんな名前だ、Google Cloud Next です。が、まあ、あったということで。
変わってなかった
。はい。まあ、そうですね。そこで発表されたアップデートについて、ホストの二人が気になるところを、ちょっと話していこうと思います。
はい。
はい。そうですね。
いや、いろいろ発表されましたよね。
はい、そうですね。この、Google Cloud の公式ブログのリキャップという、ブログを、これ、まあ、貼っていただいたのを見てるんですが、161 things ってなって
。すごいな。
はい。なんか、リアルタイムで見てたりしましたか、セッション。
いや、僕、リアルタイム見てなくて、まあ、ツイッターでハッシュタグでちょっと追ってたぐらいですね。
はい。なるほど。うん。僕も動画とか見てたわけじゃなくて、Google Cloud の方が、こう、ツイートしてるものとかを見ながら、
は
い。どんどんアップデートすごいな、ってましたね。はい。
そうっすよね。
はい。なんか、高林さん気になったアップデートありましたか？
はい。まあ、そうですね。まあ、機械学習周りとかデータ周りのところは、まあ、逆に言うとそれ以外はあんまり見てないんですけど、結構すごそうなのはあるなと思って、まあ、デュエット AI とかもそうですし、はい、あとなんだっけ、ビッグクエリースタジオとかもあったと思うんですよね。はい、なんかその辺もちょっと気になってますね。
ありましたね。うん。なるほど。そうですね。僕自身もデュエット AI はとても気になってますね。はい。
うんうん。これって、あれですよね。だから、まあ、自然言語を入力したらクエリ作ってくれますよ、的な。
はい。あ、そうですね。なんか、デュエット AI 自体は、おそらくそのコパイロットみたいな感じだと思うんですよね。なので、デュエット AI のページを、まあ、見てみると、まあ、デュエット AI in VS Code とか、JetBrains IDE とか、まあ、あるんで、おそらくプラグインとして適用されて、でもその背後のモデルは、Google が作ってるっていう感じだと思います。はい。
あ、そっか、なるほど。じゃあ、ビッグクエリのコンソール以外からでも、使えるようになりそうって、
なるんじゃないかなと思いますね。これを見てる感じ。
ああ、確かに、はい。
そうですね。うん。あと、まあ、デュエット AI in コラボエンタープライズってなってるんで、そのコラボのエンタープライズも発表されたんですかね。ちょっと、Google Cloud Next で発表されたかは、わからないんですけども、まあ、そのエンタープライズ向けのそのコラボっていう、今後出てくるようなので、そこの中でも使えるというようになってるみたいです。
なるほど、なるほど。
ちなみに、高橋さんはその日々の仕事とか、はい、まあ、まあ、個人でのまあ開発してたら、その中でもいいんですけど、その、コパイロットとか、そういうコードを保管してくれる生成系 AI って使ってますか？
使ってますね。まさにコパイロットは使ってて、仕事でも。
ああ、うん、なるほど。
そうですね。だから割とすげえなと思いながら使ってますね。まあ、コメントとかめっちゃそれっぽいこと書いてくれるし。
はい。なるほど。すげえなっていうのは普通に便利。
便利。
はい。
いや、普通に便利っすね。うん。八木さん使ってます？
僕も最近ちょっと試し始めたんですけど。そうですね。まあ、便利ですよね。はい。まあ、
そうですね。僕結構。
はい。コメントも便利なんです。うん。まあ、結構的確に保管してくれたり。まあ、体感だと、僕のちょっと使い方が悪いからかもしれないです。まあでも、50% ぐらいで、それっていうのをやってくれる気がします。
はいはいはい。わかる。確かにな。あとなんか僕、VS コードの拡張機能で、はい、なんかその、なんだろう、コード指定した範囲を、なんかレビューしてくれるみたいなのもたまに使ってますね。
ああ、なるほど。あ、それいいですね。
うん。
僕まだ使ってないな。GitHub から出てるやつですか？
そうだった気がするな。なんだっけな。
違うか。コパイロット、あ、ちょっと僕間違えましたね。コパイロットチャットかと思ったら、多分違うか。
なんか、ジニー AI ってやつかな。これどこが出して、マイクロソフトが出してるやつかな。いや、ごめんなさい。それは違うかもしれない。嘘かもしれないですけど、ジニー AI ってやつを。なんか、これの前になんかあったんですけど、それが使えなくなっちゃって、こうなんかジニー AI みたいなのに、映った気がする。
はい、おお、なるほど。
あ、そう、チャット GPT っていうエクステンションがもともとあったけど、それがなくなって、そうそう、なんか、
はい。
ジニー AI みたいになったかな。これはなんかたまに使ってますね。
なるほど。それはじゃあ、レビューっていうことは、もうちょっと効率化できるところとか。
あ、ですですです。
はい。バグを発展してくれたりみたいなのがあるんですか？
あ、そうですね、そうですね。 こう書いたらいいよとか。でもそれもなんかたまに、嘘でしょみたいなのも来ますけど、まあ一回見てもらう分には全然悪くない気がします。
はい、いいですね。なるほど。今度は Google 開発のものが来るということで。
うん。
はい。そうですね。
これ良さそうっすよね。うん。
あ、ごめんなさい。そうですね。その その、ローカルのエディターとか IDE とかで、
うん、
そのコパイロットとどう、その派遣を取り合っていくのか、まあ、ちょっとわからないですけど、うんうん、少なくともその、まあ、ビッグクエリを使う人からしたら、
うん、
まあ、ビッグクエリってあんまりその、まあ、もちろんその、バッチとか書いたりするときはローカルで SQL を書くことはあるんですけど、
うん、
そのまあ、こう、アドホックに分析のクエリを書くとかだったら、あれその、エディタ上で、その GCP のエディタ上でやっちゃうことがまあ多い、多いと思うんで、うん、まあ、そうするとその、そこに、こう、AI 補完が入る。
うん、
結構魅力的ですよね。
いや、それなんですよね。だから、割とその SQL 書くのちょっと苦手みたいな、ビズサイドの人とかも書けるようになるとかは、めちゃくちゃいい気がしてますね。はいはい、
なるほど。あ、なんかそこ、ちょっとどうなのかなって思うところもあって。
はいはい。
要は、何も SQL を知らない人がこう自然言語で生成しても判断できないじゃないです
か。うん、あ、合ってるか間違ってるか。
間違ってるかどうか。はい。
はいはいはい。
自信満々に間違ったクエリで、こう。データを出すみたいなことも起こるんじゃないかな。
ああ、なるほどね。確かにな。だからこれがどんぐらいの精度でクエリを出してきてくれるか、か。
そうですね。実際その、あれですね、そのビッグクエリ上のジェット AI だと、
うんうんうん、
その3種類サポートされているらしくて、
うんうんうん、
1つがジェネレートですね。ジェネレート SQL クエリ。
うん、
ではこれは自然言語書いて、
うん、
でそこからジェット AI が、SQL を生成してくれますよっていう。で、次がコンプリートです。で、これはまあ、SQL 書いて、続きはこれでしょって、こう、さっきちょっと話してた、まあ、
うん、
保管です。そのまましてくれる。ので、最後、explain ってなってて、まあ、要は、こういう風にできてますよ。まあ、そうですね。
うん。
クエリを説明してくれるんですけど、なんですかね、ジェネレートって、普段使えますか？
SQL のですか？
あ、まあ、SQL に限らず、そうですね。SQL に限らず、まあ。
はいはいはい。まあでも、
はい。
まあさっきのコーパイロットの話とかだと、たまに使ってる気はしますね。
ああ、なるほど。どんな場面で使いますか？それも本当に、普通にコード書くときで使いますか？
普通にコード書くときで使いますね。
なんか、例とかありますか？
例？あ、でも僕結構なんか、
はい、
コードのインラインコメントとかを、
はい。
書くときに任せてる感はあるかもしれない。ジェネレートしてくれてるコメントを。
ああ、なるほど。
要はコードは自分で書くが、それに対するコメントとかを勝手に書いてくれ、はい、サジェストしてくれるんで、それは割となんか、間違ってないこと書いてくるから、はい、そこで結構使ってる節はあるかもしれない。
ああ、そういうことですね。じゃあ、まあ、コンプリートにも近いし、エクスプレインにも近い。
ああ、まあ確かに確かに。
そうですか。あんまりこの日本語こう、まあ日本語なり、まあ英語なりでこう、こういう処理を書きたいみたいなのを書いて、うん、コードを生成するみたいなのはやらない。
あんまり今やったことないですね、それは。
あ、そうですよ。自分も言って正規表現ぐらいで。
ああ、正規表現めっちゃ使うわ、でも。確かに。
正規表現。そうそう。これは、これを検出できる正規表現書いていく、
うん。
で、これはマッチさせたくないとか、そういう、なんか、二言三言で済むようなものはやってもらったり。
は
いはい、
うんうん。
逆に指示書くのがめんどくさいみたいな。
はいはい。
こともあるんで。
は
いはい、
確かに。
あんまり、はい。うん。そうですね。ちょっと高パイさんの話を聞いて思ったのが、
うん、
最初にコメント書いて、コメント、なんかいつもだと、コード書いて、ここの部分って、Y が分かりづらいんじゃないかとか、
うんうん、
その、コードの後にコメントを書いていくことが多いんですよ。うんうん、Y とか、ちょっと複雑な処理だから、まあちょっと補足のコメントをつけて、後で分かりやすいなとか、なんかそんなことを思って、
うんうん、
書いてくるのが多いんですけど、最初にコメント書くっていう風に変えれば、このジェネレートもしかしたら使えるのかもちょっと思いましたね。
ああ、確かに。確かに。
なるほど。そうですね。なので、ちょっとその、お話聞く前は、このジェネレートって使うことあるのかな？懐疑的だったんですけど。はい。
確かにね。
どうなんでしょう。世の LLM を使いこなしている方々は、ここら辺とかも使いこなしているのかもしれないですが、
うん、
はい。
いやでもなんか、これビッグクエリーから使えるってことは多分 B 級にあるテーブルのスキーマとかもいい感じに理解してくれるんじゃないかなと思ってるんで。
はい。
そこでできないのかな？ なんかそこまでできたら、
そ
ね、
なんか
その、
まあ、そこら辺もちょっと書いてあって、
うん、
結構 SQL ジェネレーションっていうところで見ると書いてある。
うん、
デュエット AI は、カラムのディスクリプションの情報も使うよと書いてあるので、なので、そのカラムのディスクリプションがちゃんと書いてあった方が、精度がいい、その生成ができる。
あ、本当だ。
はい。
ああ、なるほど。
そこら辺はなんか使ってくれるようです。
そっか、じゃあちゃんとディスクリプションも書かなきゃいけないってことだな。うん。
これはあんまりコパイロットとかにはないものですよ。
確かにそうですね。そうそうそう。結局なんか、それこそチャット GPT とかに、その、例えば SQL 聞きたいってなったら、ある程度その、どういうカラムがあってみたいなところから説明しなきゃいけないんで。
そうですよね。
うん。
これは魅力的です。
いや、そうですね。
はい。あとは、ビッグクエリ関連でいくと、ビッグクエリスタジオもありましたが、
うんうんうん、ありましたね。
これも気になりましたか？
気になりましたね。これだから、ちょっとあんまり置いてないですけど、要は Google コラボみたいなのがビッグクエリから使えてみたいなのを、なんか動画で見た気がするんですよね。
はい、おー、なるほど。確かに。このアナウンスのところを見ると、
うん、
コラボを起動してますね、動画の中で。
そうっすよね。
はい。
だからまあなんか、このビッグクエリのコンソールで分析とか、あれってまあ簡単なやつとかだったら、そのままできちゃうのかなとは思いましたね。
うん、いいですね。
うん。
最近どんどんそのビッグクエリのエディター画面が高機能になっていってますよね。これに限らず。
確かに。確かに。
なんかグラフとかもパッと作れるようになった。なんか最近になりましたね。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、まだあんまりその自由度は高くないんですけど。
はいはいはい。
はい。簡単なピボット
シューティングみたいなのができ
るようになりましたね。
あ、そうなんだ。
はい。はい、そうですね。これでタブが乱立する未来がちょっと見える。いっぱい、クエリもいっぱいみたいな。
確かにな。その未来は容易に想像できます。
はい。いいです。はい。ノートブックだと URL で共有できるので、その会社の人と。
うんうん。そうですよね。
はい、そこいい
です
よ。
うん、それいいっすよね。だから、はい、こんな分析になりましたとか、可視化してみたみたいなのをある程度シェアして、
はい。
それベースに話せるとか、便利になりそう。
はい。そうですね。はい。うん。
うん。八木さんなんか他に気になったとかありました？
他にですね。これ、そのクラウドネクストで発表されたか、ちょっと怪しいんです。
うんうん。
ビッグクエリから、ビッグテーブル、直接データ
を
エクスポートできるよ。
はいはい、
なんかエクスポート分で。できるよっていうのが出てました。
うん、うん、確かにです。
それも便利だなって思う。GCP 主にクラウドとして使ってるとこだったら、まあ、ビッグテーブル使う機会もあるところ、まあまああるかなと。
うん、うん。
はい。そうですね。今までだと、まあなんか、データフローとか、返し、
うん、
データフローのパイプラインとか書かなきゃいけなかったと思います。
うん、うん。
はい。そうですね。これだと、もう、SQL だけで完結するんで、はい。それは便利だなって思いましたね。
確かに。
はい。
そうですね。だからまあ、わかんないですけど、まあ、ビッグテーブルってあれですよね。なんか、ノーエスケールのデータベースみたいな感じですよね。
は
い、
そうですね。ノーエスケールです。
うんうんうん、
はい。
うんうんうん。
はい。
そうっすか。だから、なんだろうな。例えば、なんか、人気順のコンテンツを出したいみたいな時だったら、ビッグクエリーで集計したデータ、そのままビッグテーブルにポイって置いとけば、なんか、プロダクトからそこ見に行けば、OK になるみたいな、うん、そういう世界がありそうって感じですよね。
そうですね。そうですね。あとはバーティックス AI フィーチャーストアが Now Built on Big Query ってなってるんですが。
はい、はい、はい。
これもいいっすね。はい。
これも良さそうっすよね。これだからビッグクエリーにが、まあ、そのままフィーチャーストアになって、
はい。
バーティックス AI から高速に読み取りできるよみたいな。
うん。と思いますね。
話っすもんね。うん。
はい。はい。そうですね。あと、そのビッグクエリーには、まあ、ビッグクエリー ML、まあ、また別のなんか機能がありますが、
うんうん
これなんかテキストエンベディングを作れたりするんですよ。
うんうんうん。
はい。まあ、なので、そうですね。まあ、なんか Q&A だったら文章、その投稿文とかからエンベディング作って、うんうん、それをそのままビッグクエリに突っ込んで、バティクス AI から使うみたいなのが、
うん。
割とシームレスできるようになる。
うんうんうん。
はい。のもすごい便利。
あ確かに。まあ、バーテックス周りで言うと、なんかバーテックスサーチみたいなものも出てた気がする。バーテックスか、はい。うん。バーテックスサーチか。うん。
うん。ほうほう。
なんか内部的には LLM 使ってエンベディング作って、それに基づいて検索できるよみたいな話で、
はい、
それが多分割とお手軽に作れるのか。
なるほど。
うん。なんか、そうっすね。そんな気がする。
本当にいっぱいアップデートがあって、すごいですね。ちょっと追いきれないですね。
うん。
あとなんか気になったところはありましたか？
いや、でも今話したところが結構気になってたところかなと思いますね。うん。うん、はい、で僕結構 AWS 使うことが多いんで、Vertex AI とか全然使ったことないんですけど、
はい。
結構なんか魅力的というか、
はい。
AWS にもなんか SageMaker っていう似たようなサービスあるんですけど、
はい。
そっちもちょっと頑張ってほしいなと思いながら見てます。
なるほど。なるほど。なるほど。逆に AWS はもう本当に使ったことがない。
はいはいはい。
ちょっとわからないです。はい。なるほど。じゃあ分析だけちょっと GCP みたいな感じなん
ですか？そうですね。データはビッグクエリに入ってて。
はい。
うんうん。
はい。
そうなんですよ。だから、そのビッグクエリ周りのアップデートは嬉しいんですけど、やっぱりこの Vertex AI とか他のサービスとの連携とかもいろいろ強化されてるんで、
はい。は
い。こういうの見るとなんか GCP で ML 周り作るのも作った方がいいんかなみたいなのをちょっと思ったりはしますね。
なるほど。うん。まあ、そうですね。まあ、我々もなんか本当にいっぱいアップデートがあるんですけど、ちょっと使ってないプロダクトとかはあんま紹介できなかったりするので、
うん、
まあなんか見てると、まあ、データプレックスとかビッグレイクとか、
うん、
まあ、そこ周りもすごいいっぱいアップデートがあるな。はい。まあ、まあ、リスナーの皆さんも気になるアップデートがあれば、ちょっとぜひツイートなどで教えていただけると嬉しいです。
嬉しいです。
はい、そんな感じですかね。
はい。
はい。まあちょっとビッグクエリのアップデート早く来るの、ちょっと楽しみですね。
確かに。これ、どれぐらいで来るんですかね？半年ぐらいで来るのかな？
あ、でも、Now in Preview ってなってる。
あ、じゃあ。
で、GA が Coming Later This Year ってなってるから、まあ、割と3ヶ月ぐらいで来るのかな、
うん。あ、なるほど。
はい。まあちょっと会社で使うってなると、多分、ポリシー周りの、
うんうん、確かに。
握りがあると思うんで、早く使いたいですね。
うん。
はい。そんなところですかね。
はい。
はい。じゃあ、メインテーマ、後編ということで。
はい。
ランダムに入っていきます。はい。
はい。
はい。自分の話からしていい？
もちろんです。
あ、実はですね、レクシスが今度あるんですよ、9月に。
うんうん。
はい。で、レクシスの一つの、ワークショップですね。コンセクエンスというワークショップがあるんですけども。
うんうん。
そこに出してた論文が、無事、アクセプトされました。
おー、すごい。
はい。で、まあ、
あ、これか。
そのファーストアンサーは、ちょっと僕ではない、うん、ちょっと同僚の方なんで、うん、はい。僕も、ちょっと一部、手伝わさせて、はい。無事、アクセプトされたので、よかったです、
うんうんうん。すごい。おめでとうございます。
ありがとうございます。はい。ということで、無事、コロナ負け、
うん。
現地で参加させていただこうと思っているので、
おー。
もし、
あれ、これどこなんでしたっけ？
あ、今回、シンガポールです。
シンガポールか。
はい。シンガポールって、どの辺にあるかご存知ですか？
どの辺ですか？シンガポール。
はい。
なんとなくなんか、
はい。
あれですよね。ライオンがゲロ吐いてる国ですよね。
予想外の形容でしたね。ライオン。まあ、ライオンはいますよね。
ライオン。どの辺だろう？
はい。
でもアジアっすもんね。だから。
アジア。はい。
今、Google マップを見てますが。
はい。
ああ、なるほど。この辺なんだな。
そうですね。まあ、マレーシアとインドネシアの間みたいなところにあって、うんうんうん、で、そうですね。僕がなんか想像してたよりも、結構南にあってびっくり。
確かに。
はい。で、広さが23区と同じぐらいらしいです。
あ、そうなんだ。
東京23区。はい。
へえ。
そうですね。で、ちょっとびっくりしたのは、その飛行機をその同僚の人と調べてた。
うんうん。
そう、2、3時間で着くのかなって思ってたら、普通に6時間とか7時間とか、かかってて、はい。意外と遠いなって思った。
確かにな。まあでもそうっすよね、はい。沖縄までだって1時間ぐらいか。
はい。あんまり飛行機乗らないので、はい。ちょっと舐めてた。普通にそこそこかかるなっていう。はい。
うん。確かに。
はい。
でもいいっすね。はい、暑いか。
暑、どうでしょう。ちょっと気温も調べないって。はい。
ね。
そうです。まあ、ちょっと、もし、リスナーの方で、現地参加される方がいらっしゃれば、ぜひ、会場でお話ししましょう。
いいっすね。
はい。ちなみに、論文はですね、ホーム画面ですね。
うん。
今、プロダクトのホーム画面開いたら、最初に出てくる画面の、なんていうんですかね。まあ、僕らレイアウトっていうような言い方をするんですけど、その構成の最適化の話です。
うん、うん、
はい。で、バンディットを使ってる
感
じですね。
うんうんうんう
はい。はい。ので、始まります。はい。
あれ、いつなんでしたっけ？やべ、聞き逃したかもしれない。
あ、これはですね、9月の下旬でして。は
い、下旬か。
はい。あ、そうですね。9月、あ、下旬じゃないよ。間違えた。中旬ですね。中旬から下旬ぐらいですね。はい。18から23。はい、はい。はい、なんで、うんうんうん、まあ、意外とすぐって感じです。
確かに。
はい、
そうですね、
はい。はい。
再来週。
はい。まだ、ちょっと準備とかしないといけないですね。まあ、いろいろ急いで。はい。
うんうんうん。
はい。で、まあ、それはちょっと固めな話で。
うん。
まあ、一つは、高橋さん、ワーカホリックって知ってますか？
これ、名前は聞いたことありました。
あ、なるほど。ワーカホリック。多分そうですね。まあ、伊勢屋さんなんで。はい、
うんうんうん。
で、伊勢屋さんなんですけど、その椅子選びを手伝ってくれるお店なんですよ。
うんうん。
はい。で、まあ、特にそのエンジニアの方とか、まあ、あとそのリモート環境で、あの自宅のその作業環境を整えたい時とかに、やっぱりそのデスクワークをしている方だと、椅子ですよね。重要になってくると思います。うん、はい。はい。で、それその、まあ、いわゆるその高機能チェアと呼ばれる椅子ですね。を、そのコンシェルジュの方が、まあ、ついてくれて、一緒に、うん、選ぶことができるっていうお店になってます。はい。
おお。これどこにあるんですか？都内にあるんですか？
そうですね。これは都内にありまして、場所はですね、日本橋の方だったかな。
はいはい。
日本橋。そうですね。東日本橋。曝露町？これなんていう？浅草橋とか、そっちの方ですね。はい。はい。はい。
それってもうあれですか、まあ、予約していって、コンシェルジュの人に、なんか体型とか、
はい、
体つきとかからなんか選んでもらえるみたいな。
うん。
ヒアリングされてとか。
そうですね。まず予約を入れるんですけど、まあ、結構埋まってまして、多分、すごい、結構人気だと思うんですよね。はい。で、ちょっと先の、僕が入れた時はちょっと先の予定になっちゃう。まあ、この前行ってきて、はい。
うん。
で、まあ、おっしゃる通り、その、最初にちょっと正しい座り方みたいな。椅子って、いろいろ調整できるじゃないですか。
うん。
アームレストの高さが変えられたりとか、椅子の高さももちろん変えられたりとか、あと、座面の、なんていうんですか、長さもちょっと変えられたりする椅子もありますとか、うんうん、まあ、そういうので、どういう風な調整が、まあ、いいのかとか、教えてもらうですね。
は
い、
うんうん。
で、その後に、お店の中にいっぱい椅子があります、ね。
はいはい。
有名どころの椅子は大体あります。なので、まあ、ハーバーミラーのアーロンチェアとか、エンボイチェアとか、まあ、そういうのとか、あとは日本だとその岡村のその各種、コンテッサやら、バロンやら、シルフィアとか、あと国用の、まあ、とりあえずその、まあ、たくさん椅子があります。
うん。
はい。で、その中で自由に座ってみて、で、フィーリングが良かったものをいくつかチョイスして、で、あとコンシェルジュの人と一緒に選んでいくって言いますね。
へえ。それもあれなんですか、買う前提で行くみたいな感じなんですか？買わなくてもいいんですか？
あ、これは買わなくてもいいと思って、
あ、
そのそうなんだ。そのコンシェルジュの方に、こう、相談に乗ってもらうっていう時点で、若干お金がかかります。はい。ちょっと前まで無料だったのかちょっとわかんないですけど、最近はお金がかかるみたいですね。で、3300円です。なので、
まあ、
高すぎはしないのかなっていう、
うんうん、
はい、値段でして、はい。そうですね。まあ、なので、まあ、その相談料は払っているので、そこで決めなくてもいいし、はい。で、僕の買ったものは、そのお店で提携してる、まあ、提供してるところから、椅子を購入することもできるんですけど、その他のところからなんか買ってもいいらしくて、うん、はい。で、僕がそのいいなって思った椅子は、実はそのお店が提供してるところよりも、公式サイトで買った方が、なんか、うんうん、10万円ぐらい安くなったんですよ。
おお。
はい。
結構安くなりますね、それ。
結構安くなって。ちょうど公式サイトでめちゃくちゃセールやってまして。
はい、うんうん。
そうです。なんか10万ぐらい安くなって。で、そのコンシェルジュの人もこっち上がった方がいいですよ、みたいな。
うん。
まあ、こともおっしゃってくださったんで。
おお、
はい。ので、まあ、最悪買わなくても OK か
な。ああ、なるほど。
はい。
じゃあめちゃくちゃ営業してくるわけでもないってか。
まあ、はい、そうですね。すごい営業感みたいなのはなかったです。はい。
ああ、いいっすね。
うん、はい。まあでも、ある程度その買う気持ちは持っていった方が、アドバイスとかも、身が入ると思います。身に染みると思います。
じゃあ、はい、あれなんですね。お気に入りの椅子が見つかって。
そうですね。
それもじゃあ買ったってことですか？
買っちゃいました。買っちゃいました。はい。
お
ー。はい。そうですね。買ったんですけど、あと、その、ずっと使ってる椅子がありまして、まあ今も座ってるんです。なんかこの椅子が、僕の体には合ってないことが、そこで分かりまして。
へぇー。
はい。
え、それはなんで分かったんですか？
そうですね。あ、まあ、その、体型ですね、うん。はい。
あ、なるほど。
単純な話なんです。
うん。
僕が、今ヘッドレストをつけてるんですね。
うん。
で、ヘッドレストが、動かせるやつと動かせないやつがあるじゃないですか。
うんうん。
はい。で、僕のやつ動かせないやつなんで、その、僕は割と身長が高い方。
うん。
そのヘッドレストの位置が、普通に低いっていう。
シンプルだ。
普通に低いっていうのもありますし、
うん、
あとちょっと、僕は岡村の椅子を使ってるんです。
はい。うんうん。
その、やっぱその、値段に関係なく、形が合うかどうかっていう、やっぱあるらしいんです
ね。おー、そうなんだ。
はい。はい。で、その時に、まあ、いろんな椅子に座って、で、結局、まあ、一番良かった椅子を買ったわけなんですけど、
うん。
こう、比べてみると、まあ、座り心地あんまり良くない方だなっていう思ったんですね。その、今の椅子。
おー、はいはい、なるほど。
なので、まあ、それは感覚的な問題で、
うん。
実はあんまり合ってなかったんだな、ちょっと分かったっていう。
なるほどな。
はいはい。まあそうですね。
なんか枕とかと若干似てますね。似てるというか、枕とかなんか、はい、専門の人いるじゃないですか。枕選びしてくれる人と
か。確かに、はい。はい。
で、なんかまあ自分だとまあ、寝れるし、いいと思ってたけど、はい、実は全然合ってなかったとかありそうっすもんね。枕も。
ありそうっすね。近いかもしれないです、それに。はい。
うん。
うん。はい。
いやでもいいな、確かに。
そうっす。はい、体験も良かったです。
うん。
その、混んでる時間帯だと、体験悪くなっちゃうなって思ったところはあるんですけど、
うんうん、
椅子の数も、お客さんの人数分あるわけじゃないので、
うんうん、
他のお客さん座ってたりすると、座れないんですよ。はい。
はいはいはい。
そこは、微妙なポイントだったんですけど、まあでも、その、なんていうんですか、まあ、その大手の家具屋さんとかで、まあいっぱい椅子があるところに行って、いろいろ座ってみるよりも、まあなんていうんですか、その、気兼ねなく座れるっていう。
うん。
はい。そうですね。ちゃんとその相談料を払って、で、これをやってくださいって言われて、やってるっていう、この心理的余裕があるんで、
うん、
あれその、なんていうんですか、人に気を使うことなく、いろいろ試せるんで、
はいはい、
そこはなんか、
うんうんうん、
これはなんか人の性格にはよるかもしれない。僕にとっては結構良かった。
いや、いいな。じゃあ、椅子に困ってる人はぜひって感じですかね。
そうですね。ぜひ、なんか、結構予約が僕の時は待ってた。思い立ったら。
もうなんか、何ヶ月先とかですか？一ヶ月先とか。
ああ、言うてもそんなに一ヶ月とかじゃなかったかな。二週間とかだった。二週間、三週間だった気がします。はい。はい。そうですね。ぜひぜひ、興味あれば行ってみてください。
うん。
はい。なんか、高橋さんは気になった話題ありますか、は
い、最近気になったやつとかだと、すごいしょうもない話なんですけど、もやしってあるじゃないですか。野菜のもやし。
あります。
あれの保存方法、僕全然間違ってることに最近気づいて。
なんと。
なんと。ヤギさん、もやし買います？
あ、もやしあんま買わないですね。
はいはいはい。
はい。
いや、なんか僕もたまに買うくらいなんですけど、
はい。
結構、まあそういうこと学生の頃とかめっちゃ買ってた記憶あって、もやし。
はい。
で、もやしってなんか足早いじゃないですか。傷みやすい。
はい。
だから僕のイメージだと本当に1日2日くらいで使い切らないと、ちょっと水出てきちゃって、ダメになっちゃうみたいなイメージがあるんですけど、うん、
はい。
そもそも保存方法がちょっと間違ってたらしく、もやしはなんか野菜室に入れちゃいけないらしいです。
なんでだ、野菜なのに。
いや、そうっすよね。もうなんか野菜室って基本的に冷蔵庫の中だとあったかい方。
はい。
3度から7度くらいらしいんですよね。
はい。
で、まあ普通の冷蔵室はまあ0度から5度くらい。で、
うん、
もやしはなんか凍らない程度であれば、低い温度であればあるほど、その成長が遅らせられるから、
はい。
寒いところに保存した方がいいらしいですね。
なるほど。
うん。らしい。あとなんかもう一個チップスとしては、もやしの袋に穴を開けとくといいらしいです。用事とかで。
なんで
ちょっとめ
ん
どくさいけど。なんか、もやしって、ほっとくと水分出て、多分それが腐りやすい原因になるらしいんですけど、
はい。
まだ穴開けとくと、多分その水分とかが適度に逃げて水が溜まらないから傷みにくいらしいです。
なるほど。
うん。
言われてみると。
そうそうそう。
なるほどという感じです。はい。
ぜひリスナーの方でもやしたくさん買ってるよって人いたら、だから冷蔵室の まあ、その中でなんかチルド室とかあったらそこがいいらしいですね。低ければ低いほどいいから。
そうですね。このポッドキャストは学生の方とかはどうなんでしょう、
うん、
聞いてるんですかね。聞いていただいてるんですかね。はい。そうですね。もやし。
聞いていただいてたら、うん。
はい。こう、かの学生の頃の高パイさんのように。
いや、そう。もやしとりあえずもやし買って、
はい。
かさ増しするっていうことをやってたから、ぜひ。
はい。
そんな感じですかね。最近知った、ちょっと生活が良くなる裏技、はい。はい。もやしの保存方法でした。
ライフハックですね。
ライフハック。
はい。いいですね。あとは僕、ちょっともう一つあったんですけど。
はい。
このポッドキャストでも紹介したオブシディアンっていう、ドキュメント、まあメモツールがある。はい。最近アップデート、最近なのかな？アップデートされまして。はい。で、アップデートがですね、そのプロパティっていうのが使えるようになりました。はい。プロパティって、
プロパティとは？
なんぞやっていう話なんですけど、ノーションだと、ノーションで言うところのなんていうんですか？ノーションでなんていうのか？なんかラベル付けられるじゃないですか。
付けれます。
一つだけ、こう、複数の候補から選ぶとか、なんか URL とか、数字とか、ああいうの付けられるじゃないですか。まあ、メタデータっていう、はい。あれを、オブシディアンもサポートしました。はい。
お
で、まあこれ、実はその、今までもなかったわけじゃなくて、メタデータっていう形でこうサポートされてたんですね。うん、で、その、ノートの上の方に、こう、YAML 形式、なんか特定のその形式で書くと、その、こう、エディットモードじゃなくて、まあ、そうですね、メタデータ検索できたのが、検索できたのが、ちょっとその、まあなんか、付けられたんです。はい。で、それが、正式にちょっと、ちゃんとその見た目も変わる形で、で、あと、その保管とかも効くようになって、こう、サポートされましたっていうアップデートがありました。はい。
それは結構待望だったんですか？はい、ユーザーからしたら。
これは、でも個人的には熱いですね。ちょっと他の人がどうかわからないです。はい。熱かった、このアップデートは。はい。
お
はい。ちょっとそこだけうまくこう、綺麗に管理あったんで。はい。
うんうん、
僕的には、すごい嬉しいアップデートでした。はい、
なるほど。
はい。
うんうん。
オーシディアンに乗り換える気はないですか？
でもね、一回触ってみるのはありっすよね、はい。めちゃくちゃいいとかありそうだから。でも今んとこな、ノーションに全部まとめちゃってるからな。
なるほど。
いや、そうなんですよね。これを、
はい。
使い分けるか。はい、まあ、会社もノーションなんで、
はい。
なんかノーションにまとめておくと、そこに情報全部集約されてて、楽だろうなとは思いつつ、
はい。
まあ、ノーション確かに重い時とかあるんで、動作が、ね、ちょっと触るだけ触ってみようかな。
お。ぜひぜひ。はい。
うん。はい。
はい。じゃあ、そんなところでしょうか。
はい。
はい。ということで、今日はですね、さっきあった Google Cloud Next で気になったところということで、お話ししていきました。はい。で、質問やコメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ、VIPFM でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。
ありがとうございました。